2026年度衆議院議員選挙投開票日でございます。皆さんもね、選挙権をお持ちの方はぜひその一票を行使していただきたい。まあどこに投じるかそれぞれ、まあ、胸の内いろんな考えがあると思いますけれども、ぜひともぜひともぜひともということでそれ以上は言わないけれど、ぜひともよろしくお願いしたいということになっております。まあ、そんな話題も振り返りながらお送りしていく QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣長デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、急な選挙が、まあ、始まって、そして、まあ、我々もあの手この手いろんな形でいろんなことをやったわけでありますけども、まあバッタバタで本当に他のこともできなくなっちゃいますね。まあそれ以上に、まあ候補者そしてその陣営のスタッフボランティアそれぞれ本当に大変だったんだろうなということは、まあ十分に、推察拝察できるわけでありますけれども、まあね、これがどういう結果になるのか、泣いても笑っても今夜20時からの開票、それを待つしかないわけでございます。というわけでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。こちら MLS は私榎木田新右衛門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平井愛子です。
あとは投票はあれですか、期日前投票はしたんですか。
いやどうしようかな、もう今から終わったら一緒に行こうかな、わかんないです。
ああ、いや別にどうでもいいんですけど、投票に行っていただきたいという、はい、どこもう決めてるでしょ、どこに入れるか。
ちょっとまだわかんないですね。
あ、そうですか。ええ、はい、ひらがな3文字のところがありますよ。
は入れないですね。
ひらがな3文字は2つか3つあるんですけどね、なんかね。ええ、はい、まあまあということでございまして、本当にね、もう今こう目をつぶれば、走馬灯のようにですね、この10日間ぐらいがですね、もうバタバタで、わあ、なんだったんだろうなっていうぐらいに、あれですね、こう、この10日間本当にある政党、そしてそこにいる、まあ元議員と言っていいでしょうね、前議員を、茶化しまくる、徹底的にいじくり倒すという、そういうことをやったわけですけど、本当に底意地の悪いことをやるわけで、まあ、今までの人生の中でちょっとなかった形の変なクリエイティブさを発揮する、そんな10日間だったなというふうに思ってますね。ちょっと、まあそれについてはまた後ほど振り返ってみたいななんてことも思っておりますが、まず最初にこちらのお便りから行きましょう。こちらは、大阪府寝屋川市からいただきました。49歳主婦、ラジオネーム、ツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
サイゼリア好きで知られる、榎木田師匠。知られてます私。そんな番組でサイゼリアの話とかしたかな。 まあ、時々生配信で前島くんが榎田さんはサイゼリアがとかってやたら言うんで、それをご覧になったからですかね。まあ、実際好きですけどね、私はサイゼリアは。で、サイゼリアが展開している朝サイゼってモーニングサイゼってことですね。朝サイゼご存知でしょうか。前にね、なんか実験的にやったのはなんとなく知ってますけど、正式に始まったってことみたいですね。朝サイゼは今年の1月から東京の9店舗、9つの店舗、千葉県の4店舗、埼玉の1店舗、合わせて14店舗で現在提供されているという、まあ、要するに首都圏限定のサービスということになりますね。まあ、モーニングサービス、朝サイゼ。で、これは、なんと、300円で、フォッカチオとドリンクバーのセットが食べられます。関西での販売開始が待ち遠しいですということでいただきました。注文番号は5615番、覚えておいてくださいね。5615と入力してください、スマホでね。5615で注文をいたしますと、出てくるものは何かというと、焼きシナモンフォッカチオコンビということですね。とろけるシナモンシュガーとバターの香り。そして、これが、ドリンクバーがついているということですね。これで、税込み300円。
そして、
安いですね。で、さらにちょっとグレードが上がりますと、パンチェッタとチーズのパニーニコンビというのがありまして、パンチェッタをと、旨味とろけるチーズが、こう、中に挟まっている、このパニーニ、パンのようなやつですね。これと、ドリンクバーのセット。こちらは400円となっております。うん、はい。で、他にもいろいろありまして、例えば、焼きシナモンフォッカチオセットっていうのは、先ほどの焼きシナモンフォッカチオに、これはポテトがついているということですね。こちらは350円となっております。で、パンチェッタとチーズのパニーニセットは、450円ということですね。で、フォッカチオセットが300円となっております。他にもですね、いろいろあるみたいですよ。なんか朝メニューで単品で、焼きシナモンフォッカチオ。そして、ただ単に、酢の状態のフォッカチオ。ミルクジェラート。あとおなじみのほうれん草ソテーとか柔らか青豆の温サラダ、木田さんこれ好きじゃなかったですかね。
そうですね、
グリーンピースのやつ、あの、
はいはい、美味しいですね。
温玉が乗ってるやつ、
はい、安いしね。
前島君はね、ほうれん草のソテーが好きなんですよ。
うん、
で、あとあの田舎風ミネストローネとか、カプレーゼもちょっとちっちゃいやつで、朝のバッファローモッツァレラのカプレーゼ、これ300円になってます。モッツァレラチーズが3つ、そして、プチトマトが2つございますね。あと、生ハム、ハモンセラーノ、こちらが320円になっております。いかがでしょうか？皆さん、このサイゼリアの朝サイゼ、そんなに俺が宣伝してどうするんだって話があるんですけど、今目の前に、今日はアシスタントを務める、バーコイさんが今ようやく登場しました。こんにちは。こんにちは、こんにちは。
こんにちは。
遅れました。まあ、いえいえ、もうね、遠いところありがとうございます、本当にね。今ね、朝サイゼの、
はい。
まだ関西地区やってないんですけど、首都圏だけで、
はい、はい、はい。
フォッカチオわかります？
わかります。
フォッカチオとドリンクバーのセットで300円。朝。
おー。
ええ、だからコーヒー 2,3 杯飲んでフォッカチオ1個食や、まあもう完全に元取れるみたいな、元取れるところじゃ安いですよね。
そうですね。
300円ですからね。
うん、
ええ、で、まあこれだったら、まあ結構マクドナルドとかと対抗できる値段ですよね。朝マックとかと。
朝マック最近高くない？
高いですよ。ええ、全然買おうと思わないもん、朝マック、
うんうん、
ええ、朝マックの、ね、あのメニュー見たら、ご飯炊こうかなとか、あのパン買ってきて、あのオーブントースターでトーストにしてマーガリン塗ってこうかなとか思ったりするわけですよ。
うん、
で、まあ300円ならね、 その楽ちんじゃないですか。別にゴミ、ゴミが自分とこに出るわけでもないし、ということで、まあお近くにこういうのがあればいいんですけど、平田さんはサイゼリアはいかがですか。利用しますか。
最近は行ってないですけど、これが出たら多分売れるんじゃないですか。安いもん。
朝ね、これは時間が10時ぐらいまでかな、10時のまでですね。オープンから10時までだから、店によってオープン時間違いますからね。だから9時オープンとかだったら1時間ぐらいしかやってないってことですよね。
あ、そうですね。
で、まあ最近サイゼリアも遅くまでやるようにちょっとだんだん変わってきましたね。一時期コロナの影響で営業時間短縮するのがずっとこう続いてたんですよ、うん、でもこの界隈のサイゼリアもだいたいそうですね、午前0時とか1時ぐらいまでやるようになってきたんで、だいぶ使い勝手が良くなってきたと思うんですけど、まあ私の場合は朝サイゼはあんま行かないだろうなという夜サイゼなんで、やっぱドリンクバーにあまり興味がないもんですから、どちらかというとワインのデキャンタとか、あるいはマグナムボトルとかですね、あっちの方ですね。で、まあこの間いつだっけ、先々週だったですかね、収録が終わった後にメンツはだから前島くんと、今番組に取り出てくれるカラちゃんっていうのと、はい、それと高橋一郎氏と私と4人で、はい、ほんで飯食おうって話になって、でどこ行くかっつんで、でまあやっぱサイゼリアにしようと。ただこのうちから一番近い宮原のサイゼリアって駐車場がないんですよ、
はいはい、
で駐車場があるのって箕面茅野の駅前にあるんですよね、サイゼリアが、
はい、
耳寄り情報ですけど、箕面茅野のサイゼリアでかつてバイトしてた有名人がいるんですよ。誰か知ってます？
私らの中での有名人ですか、それとも日本全国的に有名人
ですか？最近日本全国で有名じゃないですか。悪目立ちで有名なおばさんがいますけどね。今目の前にその事務所のジオラマが置いてありますけどね。
さっき車運転してたら、選挙カー乗ってましたよ。
あ、いましたか。
はい。写真は撮りました。動画撮ろうかなと思ったんですけど。
ザタ上司がいましたか。
はい、いました、
そのザタ上司が、大学生の頃にバイトしてたのが、箕面茅野の、サイゼリアなんですよ。
勤まったんですかね。
さあ、わかんないですけどね。で、そこは駐車場があるんで、
はい。
で、まあ、そっちまで行こうかって話になって、うんうん、でも途中でなんかね、道間違えたんですよ。前島くんっていつも道間違えるんで、で、曲がんなくていいとこで曲がるんですよ。で、北に向かえっていうのに南に向かう男なんで、で、で、ちょうど江坂のところで曲がっちゃったんで、だったらもう江坂にあるんですよね、普通に、サイゼリアが。で、もうなんか駐車場もそんな高くなさそうだったんで、で、もういいじゃん、ここでって話で。で、江坂の、サイゼリアに入ったんですよ。で、そしたら、まあ、高橋くんも飲むんで、もう、飲み始めると、彼も止まんないですからね。ずいぶん前に、サイゼリアと全然違う話なんですけど、某焼き鳥屋に入って、うん、日本酒の、一号とっくりを、まあ、熱燗で、彼熱燗大好きなんで、うん、熱燗でこう取り始めて、で、私も熱燗飲むんで、まあ、要するに2本ずつ頼むわけですよ。で、気がつけば、とっくりが10本並んでましたから、ということはもう、一升開けてるわけですよ、はいはいはい。で、そこでまだ、それ、中締めだったんですから。
はい、
結局、とっくり20本。なので一人一生で、やっぱこれは強いですね、やっぱね。まあ私も何気に強いという感じになります。まあでもどうですかこれね、サイゼリア最近来ました。サイゼリア行ってない。
近所にね、サイゼリアがあったんですけど潰れちゃいましたね。
あ、そうですか。木田さんは、
だから行ってないですよ。
行ってない。あ、なんかね、はい、グランドメニューはだいぶ減ってます。なんかだいぶこう、なんていうのかな、その売れ筋にこう集約してるみたいなことがあって、なんか、前はこれあったんだけどなーってやつがなくなってるのがあって、ちょっと寂しいんですけどね。まあ、 安いからしょうがないかなとか思うんですけど、まあということでございまして、続いての歌はこちら、長野県長野市からいただきました52歳公務員ラジオネームタチション大魔王、
ありがとうございます。
まさかまさかの4時間超え、しかもほぼワンカメ固定アングルという映画特別無料公開中、ドキュメンタリー&コメンタリー映画令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話しますコメンタリー編、すごかったですどうすごかったんでしょうか、そして榎木田師匠と、まあ、様々な映画の関わりについて、ずいぶんアバウトなあのお便りですけど、まあ見ました？
見ました。
まさか全部見ました？
全部見ました。
うわ変わり者いや、木田さん見ましたか？
私まだ3分の2ぐらい。
それでも3分の2見た。
はい。
ああそうっすか、よう見れますねあんなものって作った本人が言ってんですけど、4時間14分ですよあれ。しかも途中休憩が入ってイカイカクッキングが流れるというですね。で、しかも本当にワンカメですからね。ただ、あの、男二人でただ、うだうだ語ってるだけなんですけど。で、いやね、これね、あの、お便りたくさんいただいてましてね。
はい、
あの、細切れで見ようと思ったと。最初は。あの、そしたら見始めたら止まらなくなったと。気がついたら4時間なんか腰据えて全部見てしまったっていう人が結構多くて、すごいなと思ってちょっと割れながらびっくりしてるんですよ。これ別にあの私の演出力のがどうかどうのこうのとかって感じじゃなくて、ただあの流し撮りで撮ったのそのままあの未編集で見せてるようなもんですからねあれね。でそれがやっぱ興味のある方にとってはそれだけのやっぱりなんかインパクトのあるものだったのかなとか思うんですけど、あの、まあ、初めて聞くっていう話もあったと思いますんでね、で特に後半に入ってくると、前半はあの令和新選組との関わり合いっていうことでどうやってそのまあボランティアになっていったのかみたいなところが主になってまして、で、それが1時間40分ぐらいあるのかな。でそこで一回中締めで休憩が入って、それからあとはもう怒涛の悪口大会になっていくんですけど、で、まあ高橋一郎がまあ元なにわ三銃士ということで2023年4月の統一地方選挙に打って出るということで令和新選組から行くんだという状況から、それが劇的な変化で離党に至って、そして離党後どうしていったのかっていうような、そういう話がまあ赤裸々に語られるわけですよね。でしかもその時に親分である大石明子が、どういう対応をしたのかっていうことが初めてその本人のその高橋一郎本人の口で語られていくという、ことなんですよ。我々ってか特に私は当事者だし、もう全部知ってる話なんで、あの、聞きながら、こう、割れながらあれですよ。そうなんだね、とかって、知っとるわいって話なんだけど、これわざと知らないうちに喋ってるんですけど。で、どうでした？でもそこら辺の、あの、ご覧になって、フルで。
いやまずね、その、私高橋くんって、ずっと私よりも先にボランティアやってた方やと思ってたんですよ、ずっと。
あ、ベテランの風格があるもんね。
そう、私より遅かったんだと。
全然だって、ね、大石明子があの衆議院議員になってから、
そう
2022年からなんですよ。
そう、はい、だからあのあすごくそのなんていうんですか、鼻のある人なんやなって思ったんですね。
存在感があるね。
そう、でそれで一番ね、まあちょっと見てて思ったのは、あの何回も高橋くんが、あの府議会に変えたいっていう話を、もう大石がなんていうんですかね、またその話ですかって、何回もそういうふうにして
た、面倒くせえみたいな感じになっていくっていうのが、
そこのところが、なんでちゃんと話を聞こう、面と向かって、ね、顔つき合わせてちゃんと話しないんだろうっていう疑問はすごく
湧きましたね。だからもう答えが決まってんですよね、大石明子の中で、うん、その、まあ、三重市は、 三十市というかその高橋一郎は大阪市議会議員選挙、市会議員選挙で、しかも東淀川から出るんだ。うん、もうそれでも固定なんですよ、うん、もうね。で、まあ前島和樹は同じく大阪市会選挙の、うん、淀川区から。うん、で、堀口康介は、吹田市会選挙に出るんだと。うん、で、大阪のと吹田はちょっと時間的にずれるんですよね。1ヶ月ぐらいちょっとずれるんですけど。で、あの、それ以外のその選択肢は一切認めないっていうのが基本姿勢で、で、できればもうあの、時間切れでなーなーにして逃げ切りたいっていうのが大石明子の多分スタンスだったと思うんですよ。大石明子ってすごいですよね。何が何でも逃げようとするじゃないですか。
うん、
今も私かなり、今回随分追い詰めてるんですけど、
うん、
あの、未だに、これ収録してるのが、2月7日、土曜日、今現在時刻16時45分になろうとしてるところで、うん、この、今回の衆議院議員選挙、あと2時間、違う、3時間と15分ですよ。あと3時間と15分でこの選挙戦終わるわけですけど、まだ逃げてますから。で、まあ、とことん逃げ続けようとするんだろうなと思って、うん、まあ、何がそのね、話し合いでとか嘘を追求するとかいろいろ言ってますけど、
うんうん、
ね、なんか全然違うことやってんなというそういう人なんですけど、木田さん、そのケツのとこはまだ見てないわけね。
はい、ケツは見てない
です。ケツは見てないね。ケツ早く見てね。はい、
あ、わかりました。
ということで、これがですね、でも本当にあの、再生回数が、まあ、伸びてまして、
うんうん、
もう4000に届こうとしてますね。で、あの、徐々にこれあの、口コミで今広がっていて、うん、で、これ実は本ちゃんじゃないんですよ。
はい。
これはあの、あくまでイントロとして作ったやつなので、あの、まあ、本当はこんなの作る予定じゃなくて、あの、4月っていうか、まあ、当初は6月って言ってたんですけど、4月に公開する本編があるんですけど、うん、それをご覧いただくっていうのが、まあ、主眼だったんですけど、
うん、
選挙がこんなに早くなるとは思わなかったんで、で、これ選挙に何かやんないと、やっぱ無駄になっちゃうなと思ったんで、うん、もう、超大慌てで、作ったんですよ。で、本当はもうちょっと、あの、コンパクトに分かりやすくするために編集をして、そしてご覧いただこうと思ったんですけど、いろいろやっていくうちにもうこれ切んない方がいいんじゃないかっていうふうに思うようになって、うんうん、もうあとは、まあ、例えばこれがその劇場で見るとなったら本当にその劇場の椅子に縛り付けちゃうわけですから、お客様を。で、これネットで公開なんで、それは別に途中でポーズボタンを押してトイレに行こうが飯食おうが自由なんで、うんうん、あの4時間でもいけるなっていうふうに、まあ、判断しまして、今回その4時間14分っていう、IBB 史上最長の、うん、対策を作ってしまったということになります。まあもちろんこれのその本編はあの4月中旬に、皆さんにこれはまたあの劇場っていうかね、どっか公民館とかそういったところでの公開が主になると思うんですけど、うんうん、やっていこうかなと思っております。それも今、クラウドファンディングも含めて、進めておりますけどもね。榎木田師匠と映画の関わりについてぜひって、これ、アバウトですね。バーコーさん、最初に映画館で映画見たのいつ？
おそらく、父親に連れられて子供の時に。
いくつぐらいの時？
いや、覚えてないですね。多分、
3つ4つとかじゃなくて、小学生になってから。
いや、だから3つ4つの時って、見たか見てないか覚えてないんですよね。
あ、そうっすか。
だから自分が覚えてるのって、東映漫画祭り。
はいはいはい。
はい。
その時にかかってた、あの、番組は何ですか？
その時にやってたアニメが全般と、あと、やけに記憶に残ってるのが人魚姫。
人魚姫、あ、人魚姫ありますね。
うん、
はいはいはい。木田さんは、あの、生まれて初めて映画館で映画を見たっていうの記憶はありますか？
いや、私もだったらやっぱ子供の時ですけど、覚えてないですもん、何を見たかって。
やっぱでしょ、嵐勘十郎とか、ね、坂東妻三郎の。
知りません。
無声映画の頃で、電子がいましたよね。
わかりません。
私が一番最初に映画館で見た、映画館じゃないですよ。一番最初に見たのは渋谷公会堂で見たんですよ。その時見たのは、キリストの、ムクロを包んだ聖衣っていう、
ええ、ええ、あのまさしく聖衣っていうあの聖なる衣っていう映画を字幕スーパーですよ、わかるわけないじゃないですか。それをあのまあうちの親がまあ日本キリスト教団に入っちまいましたんで、ええ、で私も日本キリスト教団の幼稚園のあの小平学園幼稚園というまあ後輩が小栗旬君ですけどっていう そこの、ええ、あのでその関係で多分なんかそのキリスト教のイベントとして渋谷公会堂であったんですよね。でまあ、始まるやいないや面白くないっていうか分かんないじゃないですか、そうするとね、まあ、子供を連れてくる親がやっぱりいっぱいいたんですよ、で通常の劇場だったら多分ねこらって言われそうですけど、やっぱキリスト教のそういうか、ね、迫害の精神があるので子供たちはまあ遊ばせておいてあげようみたいな感じで、スクリーンの前で子供たちが10人ぐらい集まってもう勝手に遊び始めるわけです。俺その中にいましたからものすごく覚えてますね、でその後ちゃんと映画館に行ったのは東映のあれは確か、国分寺だったかなにとあったかつてあった東映の多分2番館ぐらいだと思いますけど、そこで見た、あれです、長靴を履いた猫です。東映漫画祭りじゃなくて、もうそれをそのもう番組をばらけてそのなんか何回目かの上映だと思うんですけど、安かったんだと思うんですよ、多分100円ぐらいで見れたんだと思うんですよ、それを母ちゃんに連れられて、行ったっていうのが映画館での最初の、あのものですね。でその後自分で銭出して映画見に行ったのってあれどうですか、小遣いで見に行ったのって言ったらなんか覚えてます？
多分ベルサイユのバラ。
ベルサイユのバラ、それはすいません、あのアニメの方ですか？
いや違います、
実写。
はい、
あの資生堂の CM と一緒にタイアップしていた、
ですかね、
プロデューサー山本又一郎、道仏合作。
でも出て、フランス人でしたね。
なんとかマッコールっていうお姉さんですよ。で、ミッシェル・ルグランの音楽で、僕は大好きなんですけどね。あの映画は意外といいんですけど、なんかとんでも映画になってるんですよね、あれ。日本人がフランスで作った怪しげな映画っていうことになってるんで。で、木南さんは自分の銭で見に行った映画って何ですか？わかった。ズームアップ暴行団地、人妻は今みたいな、そういうやつですかね。違いますか？
あの、マッチと中森明菜がやった映画何でしたっけ、あれ。
愛旅立ち。違うな。
あれ何年前の話ですっけ？
いや、もう40年くらい前だと思いますよ。
多分それぐらいしか思い出さん、今。
ということは、
お小遣いをもらってかなんかだと思う。
おそらく2本立てだと思いますよ、東方で。それは。同時上映は覚えてない。
覚えてないですね。
まあ、あの頃はそのアイドル映画が結構ありましたから、例えば、吉川晃司さんなんかも最初アイドルでデビューしてるわけですよ。だから、スカンピンウォークだとか、で、同時上映が少女隊の、クララハクションだったかな。なんかそういうやつだったりとか、ありましたね。で、まあ、私は自分で銭払って最初に見に行った映画は、ウィリアム・ホールデン主演の、戦場にかける橋っていう。
はいはいはいはい。
これが、熊本の上通りっていうアーケードの入り口にあった、熊本宝塚劇場っていう名画座がありまして、当時200円か300円で映画が見れたんですけど、そこに友達の斉藤くんが行くっつんで、あ、じゃあ俺も行くとかっつってついてって、それで、戦場にかける橋を。で、ウィリアム・ホールデン、そして早川雪洲、の、名作、ですね。そして、今、キラウヤ優子が、シルベスター・スタローンじゃなくて、これはアーノルド・シュワルツネッガーの、イレイザーの何か、
パンフレットがあるってことは見に行ったってことですよ、
ね。知るか見たんやろや、それ。イレイザーを。でも、
なんかそういうのが出てきました。
なんでシュワちゃんとか、スタローンの映画って記憶に残んないですかね。みんなごっちゃになってないですか、なんか。
あとこういうのも出てきました。
こういうの、すいません、タイトルが見えないですよ。それあれでしょ、バイオハザードでしょ。
はい。
ええ。
見に行ったんでしょうね。
バイオハザードの何それ。1。
2。
アポカリプスナウ。違う。
そうです
ええ。
だからパンフレットがあるってことは見に行ったんですかね。
それのほら一人いる、フランスの、じゃあフランスのオランダの女優さん出てるじゃないですか、なんだっけな、もう一人すげえ、 バンバン鉄砲を撃ちながらあのゾンビぶち殺す人。
バンバン鉄砲を撃ちながらゾンビ撃つ人。
あのショートパンツ履いてるようなお姉さんなんか。
この人ですか。
なんかブルーの T シャツみたいな着てたな。あ、それそれそれそれそれそれそれってラジオじゃ分かんねえよそれ。その人好きだったけどね。
あ、名前なんていうのか知らんけど。
その出てこない、覚えてたんだけど。
あ、ちょっと待ってくださいね。あ、話しとっていいですよ。話しとって。
まあ、そうですね、映画だから映画に今度その映画の現場に関わるようになった一番最初って言ったのは、まあもちろん自主映画は散々作ってて、
うんうん、
高校の時に違う高校の熊本県立西高校の青木くんとか川北くんっていうのがいて、川北くん今熊本で一番有名なグラフィックデザイナーですけど、彼らのチームで8ミリ映画撮ってたんですよ、うん、で007殺し屋より愛を込めてっていうわけわからんタイトルつけてて、それで熊本の有明海の海岸、普通の海水浴場で真冬正月にジャケットを着た007が海から上がってくるわけですよ、まず、うん、そういうシーンから撮るわけですよ。だから一旦はい海に入れとかっつって、もう冷ちゃーとか言いながら、おや、行け、はい、行け、はい、行けとかっつって、で、用意スタートって言うと、こう、海からこう上がってくるわけですよ。涼しい顔して。それで、カットが変わると、そこの横を三隅線っていう単線のローカル線が走ってるんですよ。そこは1時間に1本で、電車はなくて、普通のディーゼルカーが走るか走らないかみたいな、そういうローカル線なんですけど、そこで、そこの車内にまたのいる007がいるシーンで、うん、で、こう、オリエント急行って出すわけですよ、うん、字幕で。全然、一両編成の列車なのに、オリエント急行とか出して。で、まあだからそういうわけのわからないものをこういっぱい作ってました。あと、私が撮ってたやつでは、やっぱり銃撃戦が好きだったんで、
うん、
モデルガンで、機関銃のモデルガンも何丁か買ってきてて、で、それに火薬詰めて、
うん、
引き金を引くとだいたい10秒ぐらいで30発ぐらい撃てるんですよ。ザーって感じで、こうで、ものすごい勢いで、でそれをその向こう側に、その熊本市内の繁華街って、土曜日の昼間ですよ、
うん、
人が結構いる中で、その殺し屋が、
うん、
その銃、サブマシンガンをぶっ放すわけですよね。でその歩いてるやつは、その体中が蜂の巣にされて血のりが吹き出して死ぬわけですよ。そのシーンを撮るわけですよ、
うん、
で普通の通行人はなんか分からずに歩いてるじゃないですか。で俺はこうメガホン持って、よーいスタートって言うと、そのカメラ回して、
うん、
するとバーって撃つわけですよ、うん、すると向こう側で弾着って言って、ちっちゃなビニール袋にいっぱいケチャップだとかそういったものをこう、うんうん、入れといて、でそれをそのちっちゃな火薬でその電気発火するようにしてるんですよね。で自分で腰にスイッチがあって、そのスイッチ入れると一斉にバーってなって、でそれで血が噴き出すっていう、うんうん、でぶっ倒れるっていうシーンなんですよ。でもう通行人みんなビビってるわけですよ。それでそのビビってる顔も普通に撮るんですけど、
うん、
それで撮ったらカッって言ったら全員でダッシュで逃げるわけですよね。もう今だったらすぐね、携帯とかあるからすぐ通報されちゃうじゃないですか、
うんうん、
当時はまだそんな通報する手段がないからいいわけですよ、
うん、
それでそのまま逃げるんですよ、
うん、
でそういうもう取っては逃げ取っては逃げでしたね。であと高速道路、九州自動車道のバス停のところ、こう階段で上がれるんですよ、バス停ってね、普通の外からね、
うん、
でそれで自転車担いで、
うん、
バス停に上がって、
うん、
それから当時携帯じゃなくて無線機を使ってて、トランシーバーを使ってて、はい、それで、はい、今から自転車じゃあ行きます、いいですか、行きます、はい、スタートしますって言って自転車がその高速道路を路肩を走り始めるわけですよ。完全にこれ道交法違反なわけですけど、それで後ろのパーキングから車がスタートして、そこにカメラ乗ってるわけですよ。でそのバス停からバス停の一番短い区間のところあったんですけど、そこの区間をチャリが必死になって走ってるわけですよ、
うんうん、
それをその車で そのフィルム回しながらカメラ回しながら追い抜いていくっていう、
うんうん、
でそれで逃げるっていうもうそんなんばっかでしたからね、うん、面白かったですね。だからそれがあるんで未だに映画作りから抜けられないですよね、
うんうん、
これは麻薬です、ええ、だから今の若い人は機材が良くなって今スマホで何でもできたりするじゃないですか、うん、ですごいよくできるようになったんだけど、うん、実はただそういうゲリラができないんですよね。もうそのゲリラやった瞬間に捕まっちゃうし下手すると炎上するわけですよ、
うんうんうん、
先に誰かが撮ってたりするわけですよね、うん、だからその部分では面白くない時代になっちゃったんだろうなというふうに思いますね、うんうん、だってバーゴンさんだって大学がほらそういう芸術系のやつだからそんなやつばっかりだったんじゃないの周りにいたの。
そうですね。
だって世代的にだって庵野さんとかそこら辺とかがゴロゴロいたぐらいと一緒でしょ。だって
そう
だからねえ、やっぱ今の映画研究会の人とかってもうかっちりしちゃって面白くないのかもしんねえな、うん、それ木田さんはあのなんか昔ねあのピンク映画に出てたということですけどどうですか
何がどうですかねピンク映画の
いやピンク映画もなかなかあの制作現場は楽しかったっていうのいろいろあのいろんな人から僕は聞いてますけどもね、
いや知らんですけど あのジェンナ・ギロリーという名前
ですか。ジェンナ・ギロリーですね。先ほどのあのアポカリプスナウの人はね、はい、ジェンナ・ギロリー、はい、でも、はい、今もう50歳近いと思いますけどね、
はい、50歳です。
です、はいはい。もう、はい、ね、さすが映画評論家だと、ちょっと思うでしょ、私が。すぐこうやって出てくるから。で、今年入って、まだ何本だろう。まだ40本は見てないの。36、7本。あ、もっと見てるか。あ、でも36、7本は、もう映画見ましたね。うんうん、で昨日見たのはネットフリで、浅草キッドを見ましたね。良かったですね。もう柳楽優弥がビートたけしになっちゃうわけですよ、
うんうん、
若い頃のビートたけしを見事に演じきってて、で今のビートたけしをも柳楽優弥がやってるんですよ、
うん、
でそれは何かというとビートたけしさんのその顔をその造形で作っちゃって、
うん、
ほぼほぼビートたけしの顔になってるんですよ。でその状態で出てくるっていうすげえなと思って、で途中その浅草ロックの街並みとかはおそらく CG なんですけど、
うん、
あのそれはちょっと違うなっていう、
うんうん、
あの1970年代の浅草ロックと80年代の浅草ロックってだいぶ違うんですよね。でそこら辺のその違いがちょっとごっちゃになってるなっていうのが気になったんですけど、他はもうほぼパーフェクトで、脚本監督は劇団一人なんですけど、うん、才能ありますね、
うんうん、
素晴らしくできてたと思います。で、あの師匠役の大泉洋さんもやっぱり熱演が光ってるし、これはやっぱりちょっとあの見てない人はぜひおすすめですね。で、あのまああの2時間弱かなぐらいの作品ですけど、うん、非常にコンパクトにまとまっていて、たけしさんのそのあのまあデビュー当時の逸話が、うん、まあ有名な話ばっかりなんですけど、それがあの散りばめられていて。でそのあのたけしさんのその人生を左右するその師匠というあのまあ浅草の芸人でテレビに全く出なかった人なんですけど、うん、でその人は最後あの実話ですけど焼け死んでるんですよ。あの、うん、酔っ払ってまああのいわゆるタバコの火の不始末か何かであのアパートが全焼してしまい、
うん、
その中から焼死体で見つかるっていう、まあ、これ実話なんですけどね、うん、そこら辺まで全部描かれてるんで、あのこれはもうおすすめの作品ですね。なんてことも語れるんです、ということで、今後はあのどこかの政党の悪口をやるのはあまりやりたくないので、うん、今後はそういうあの、カルチャーの匂いのするトークをあの全面的に押し出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。一旦 CM に行きまして、この後はその政党の話が多いみたいですね、一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
こちらは高知県高知市からいただきました38歳主婦、ラジオネーム鍋焼きラーメンズ。
ありがとうございます。
久しぶりに投稿します。各地で期日前投票所が大にぎわいだそうです。それだけ関心が高いのかも。さあどうなりますかね、ということでいただきました。どうなりますかね。とりあえず今日今収録しておりますのが、先ほども申し上げましたけど2月7日土曜日ということで、大阪は21時まで期日前投票所が開いているようです。で明日は8時からですかね、投票って。7時じゃないでしょ、8時ぐらいでしょ、投票所が開くのは。
覚えてないですね。
で夜8時ぐらいまでですね。で8時ぐらいとか8時ですよね、基本で。まあ離島だとかで早くし、はい、箱が閉まるとかありますけど、はいはい、で私まだ行ってないんですよ。でこのあと収録終わってから行こうかなと思ってたんだけど、うん、なんか並ぶらしいんで、うん、淀川の区役所でやってるんですけどね。で行った人から話聞くと、もうすげえなんか列ができてたっていう話なんで、うんうん、それはちょっとやだなと思って、だったらもういっそのこと当日に行った方が、うん、まあいいかななんて私は思ってますけどもね。まあまあ入れるところは基本的にもう決まってますので、うん、もうまあ個人名はもうあの人を書こう、うん、そして、比例の方もあの党を書こうということですね。個人名は大石明子、そして、比例は令和、これをね、今やろうかなと。マジでね、書いて、
はいはい、
一回スマホで写真撮って、
はい、
その後消して本名を書こうという、そういうことをちょっと悪巧みは考えてるんですけど、どうするかまだ分かりません。
ほんで何でしたっけ、投票所の前でやるメディア学校、
出口調査、
そう、出口調査でもそういうふうに言うんですね。
僕は出口調査で本当のこと言ったことないですもん。いつも嘘言ってますから。メディアを撹乱させてやりたいので、まあ一人ぐらいが変なのが言ったって別にあんまり影響ないと思いますけど、うん、もう私出口調査があったら間違いなく明日もし投票に行って、
うん、
出口調査がもしいれば、それはもう、はい、大石明子さんで令和新選組に、はい、と書きましたって絶対答えます。で皆さんもよかったらそうしていただきたいっていう、それこれはもうもう選挙戦終わってますから、これ放送は。
はい、
ということでございまして。まあ、まだ行ってないんですよね。
当日派なんです。
あ、当日派。
はい。
あ、じゃあ、明日行く。
明日行きます。
お近くの投票所に。
はい。
で、まあ、木村さんはまだわからないという、まあ、今から行くかもしれないけど、明日かもしれないというところで、ございます。まあ、関心が高いのは良いことでございましてね。
うん、
ただ、明日はかなり、天気が厳しいようです。
うんうん、
まず、九州も大雪、だそうです。熊本も平野部で積雪、雪が積もる可能性が明日あるということが、で、予報が出てますんで、まあ、西日本地方なんか特にそうだと思いますけど、
うん、
かなりこう、天気が荒れる。
うん、
等圧線が混み合ってるんで、風も強いっていうんで、お出かけになりたくないって方が増える可能性があるんですね。そうすると、組織票が強くなるんですよ。
うん、
となると圧倒的にやっぱり自民とか、そういう組合系のね、うん、とかってなりますけど、さあどうなるか全く読めませんね、今回は。読めませんね。特にこの大阪5区、読めません。そんなお便りもう一つございます。こちら行きましょう。熊本県熊本市からいただきました46歳大学職員、ラジオネーム超貧乏な日々。
ありがとうございます。
かつて 大石空軍と呼ばれた、空戦殴り込み部隊旧よろずや現 IBB、 こたびの衆院選における空戦空中戦について振り返りをお願いしますっていう、振り返るにはちょっとまだ早いんですけど、まあそうですね、あの基本的にですね、今回は新たなことは何にもしてないですよね、
うん、
というのはまあ過去を振り返ってこんなひどいことがあったんですよってことはまず改めてお伝えするっていうこれですよね、
うん、
でそれとそのまあ今回選挙の前に高橋一郎という人物が復帰したということで、で彼ももう語りたくてしょうがないという、もうやる気満々だったと。でその直前に実はそのずっと番組で支えてくれてた翔ちゃんが、うん、まあちょっとメンタルやられちゃったっていうのがあって、うん、でまあ番組に出れない状態が続いてしまって、うんうん、まあそれの、まあ最終的に穴を埋めてくれたのが高橋一郎ということになっていくんですけど、うん、で、まあ、翔ちゃんはどちらかというとその、令和の初期段階に精通している。うん、で、大石明子が当選して以降、なんていうんですかね、ビフォア、明子みたいな、BA から、アフターアキコ、AA みたいな、BC と AD みたいな。で、その、アフターの方は高橋一郎が強いわけですよね。で、その情報力と、そして、あとは、そのご本人の、その、悪目立ちと、オウンゴールの連続。これはすごかったですね。
すごかったですね。
こっち別に何にもやってないです
よ。やってなかったです。
勝手になんかいろいろやってくださるんで、うん、それを切り抜くだけで十分にニュースになってしまうという。で、しかも、その、まあ、中にはね、ああいう悪目立ちを面白がってそれでいいやって思う方もいますよ。
うんうんうん、
でもやっぱり政治ってものはもうちょっと真面目に考えたいなと思ってる方の方が大多数で、うん、そういった方々からすると、何やってんのこの人っていう、うん、ちょっと眉を潜めたくなるような行動が目立ったわけですよ。
うん、
で、それは、お伝えするじゃないですか、
うん、
そうするとね増えるんですよ、これがまた反応が、うん、
分かる。
だって私ツイッターでその令和のいわゆる信者のポンスケどもが、お前 N 気だよお前ジャーナリストとか言いながらお前ツイッターのフォロワーがお前2500ぐらいしかいねえじゃないかよ、なんだよとかっていうやついたんですけど、そのわずか2日で5、600増えましたからね、
うん、
あれで、であとそのYouTube のチャンネル月テレも、自利品で、要するにチャンネル登録が減る一方だったんですけど、
うん、
で、最後1万飛んで60ぐらいまで減ったんですよ。あと60減ったら1万切っちゃうみたいなところまで来たら、そこで、まず最初に、これは選挙と関係ないんですけど、高橋一郎の、ボロコ大家が、これがバズりましてですね、
うん、
これが木田英子さんも毎回ご覧になってるようですけど、なんか楽しい番組になっておりましてですね。で、それが大人気で、
うん、
で、チャンネル登録がいきなり増え始めたんですよ。で、さらにこの選挙戦で、さらに増えてですね、もう完全に今右肩上がりになっちゃって、
うんうん、
で、しかもその、4時間超えの映画も多くの皆さんに見ていただいてるんで、おかげさまで今、ホクホク状態になりつつあり、
うんうん、
まあ、ホクホクっていうほどじゃないですけど、
うん、
まだまだ、厳しい状態は続いてますけど、ただ、まあ、奇跡の V 字ターンにはなってますよね。うん、で、だから、これといって目新しいことは何にもやんなかったんですけど、
うん、
本当はね、例えば、現場に突してやろうとかね、
うん、
なんとかって、それはあったんですよ、作戦計画は。うんうん、ただ、やんなくても、もう、要するに、現場に突入すればそれなりにカロリーがかかるわけですよね、
その、
ええ。で、ところが、この、家の中にいて、その、座って、やってるだけで、こんなに楽勝っていうか、こんなに楽な、戦いになるとは、ちょっと夢には、もう、夢にも思ってなかったんですけど、で、これ、いろんな説がありまして、
うん、
まずは、あそこの令和にミサオレッドウルフさんっていう人がいるんですけど、クラブの DJ みたいなおばさんですけどね、体中にモンモンが入ってる、 もう有名です。悶々だらけですよね、あの人ね。あの、和彫りじゃないですよ、さすがに。あの、桜吹雪とか、唐獅子ボタンとか入ってないですよ。あの、洋風のタトゥーが一個、で、あのおばさんが、今回、東京大手町にあります、正門の首塚、正門塚。あそこで映える写真なんかをこうやっちゃいましたよね。あれが出た瞬間に、これは間違いない。正門の呪いが必ず来るって言われてて。で、まあ、私も面白いからそういう冗談で言ってたんですけど、これ本当じゃないですか。あの、もう次から次へと裏目に出てるでしょ。
うん、
何をやっても裏目に出るっていう、正門ですよ。で、これは、ねえ、あの、ジェイさんもあの、正門の怨霊は、あの、ね、あの、元怨霊ですから怖いですよね。
いや、何言ってるかわからないです。
いや、これ、キラウエアの怨霊っていうのは、
何言ってるかわからない
です。熊本で恐怖の一番の対象にされているという、もうあの、あそこの、キラウエアの家で、あの、タッチオンなんかしたら、本当にあの、命が奪われるということで、本当に恐怖の対象になってきましたよね。
タッチションはどこでも行ってない。
そうですか。ありがとうございました。で、まあ、まだ分かりませんよ。だからどうなるかね。本当に。とりあえず、なんだ、投票のあの、何率って言うんでしたっけ。
赤配率？
赤配率が 10% を超えないと、
うん、
まあ、ゾンビ復活の目がないと。
はいはいはい。
いうことで、でこちら大阪ではチーム未来の候補者が一人離脱しちゃったんで、はいはい、その分がもしチーム未来が取りこぼすと、こぼれた分が令和に お流れが来ちまうと、うん、でそこで、大石明子もしくは八幡愛が、10% 超えた場合、
うん、
強い方が取るわけですよね、
うんうん、
だからで、どちらも、その、八幡愛、大石明子、両方、ともに 10% に満たない場合は、自動的に、比例単独の、京都の、西郷美奈子に、お鉢が回るという、うん
はいはい、
そういう流れになりそうなんですよね。
長谷川美子もいますよね。
あ、長谷川美子もいたか。うんうん、だから、大石、長谷川、八幡の三つどもえですよね、
うん
うん。で、その中で 10% を超える奴がいるのかいないのか。
うんうん
で、というところになってきます。で、だからこれはちょっとね、私は読めません。これは、どうなるか。で、ただかなり厳しいっていう話は今、伝わってきてますけどね。
あれですか？
三人ともに。
三人ともに 10% 超えないってことですか？
っていう話が今。
ただね、危惧してるのは、5区は、候補者が多いじゃないですか、
うん、
だから赤配率がその分伸びるんですよね。
はいはいはい、はい、
そこのところがね、
ええ
うん、やっぱりちょっと
そこなんですよ。
そこ、
ええ、
10% ね、
これはもう神のみぞね知るこの段階では何とも言えません、うん、ただですね、うちとしてはですね、仮にまあゾンビ復活がなったとしましょう、もう悔しいですよねその時は、
うんうん、
でも次は そこでじゃあえのきだたちは作戦展開をやめるのか。やめません。
やめないです、
ね。はい。次ももう決まっています。はい。今、問題となっている西中島のサティアン。
はい。
もう今、サティアンってみんな言い始めたんですけど、あれね、地域の方々がすっごい嫌がり始めてるんですよ。
うん、
で、何やってるか分かんない、あそこの中で、
うん。
しかも電話番号も非公開である。
うん、
今、目の前にこのサティアンのジオラマがございまして、我ながらよくできたなというふうに思うんですけど、うん、もうここがやっぱり何なんだろうっていう思ってる方がいて、ちょっとこの、で、しかも地域のことやんないじゃないですか、この大石明子が。
そうですね。
で、
う
ん、だからそれも含めて、なんかちょっと、地域運動に今発展しつつある、その目が、うん、あって、それを応援しようかなっていうことも含めて、うんうん、我々はもう活動をやめません。はい。というところでございます。なので、今回空中戦としては、私がせっせといろんな動画とかいろんな映像を作ってたやつで、それと今まで作ってたやつを全部総動員してるだけなんで、うん、そんなに大変ではなかったんですけど、ただ流れを見てたんで狙わなかったですね、
うん、
一晩中。例えばだから、あの重曹駅に東口で大石があの凱旋やって、でそこであの悪態をつくのが出てきたわけですよね。うんうんうん、であれって私まあ生で見てたんですけど、その、うん、あのネットでね、
はいはい、
で、あポカをやってんなと、でその瞬間に私キャプチャーボタンっていうかキャプチャーしたんですよ、うんうん、であれがあと何十秒かその迷ってたりしたら、
うん、
もう撮れなかったんですよ。 すぐに非公開に向こうがしたんで、非公開にする前にそれをダウンロードしちゃったんで、それをすかさずそのSNSX で流したんですよね。で結局私が流したあの動画はすでにあの リポストリツイートとか、
うん、
いろいろ、まあ、要するに子や孫が増えてますんで、それを全部集計するとなんだかんだで1500万回笑うでしょ150万回でも相当なんだけど、
うんうん、
1500万回ですよ再生が、
うん、
あれは聞きましたよ、あの全国的に、ほとんどの人が見てるみたいな話になりました、うんうん、今もまだ増え続けてますからね、うん、でさすがの大石陣営もえのき田たちが流しちまってるからもうしょうがねえやっつって、
うんうん、
もう公開に切り替えましたよね。であれもそうなんですよ、だから向こうはあの凱旋が20時ジャストで終わるじゃないですか、
うん、
終わって大石あき子はマイクを置いてんですよ、
はいはい、
その PA 用のスピーカーから出る声のマイクを置いてんですよ、うん、で安心してなんやおいっつってこれそのお兄ちゃんにその悪態をつき始めたわけですよね。ところがあの時胸元にマイクがついてるんですよそれがその配信用のマイクなんですよ、
うん、
だから見事にその声は拾っちゃって配信には流れて、現場には流れてないですよね。だから現場には地声しか出てないはずなんですけど、それがあの配信で思い切り拾っちゃってる。でその横にあの月のあの UFO キャッチャーこと川端健吾がこうぼーっと出てくるんですけど、そのやっぱその慣れてないっていうのは分かりますよ。私がもしその現場にいたら、おじさんちょっとやめてくださいと、そのあのまだカメラ回ってますからやめましょう。であとマイクをその掴んで、うん、音をとりあえずあの、うん、まあ拾わないようにするかスイッチ切るか、
うん
う
ん、
もうすかさずやったと思いますよ、
うん、
でもやってないからそのまま流れちゃうんですよね。でそれがまず魔が差してるじゃないですか、
うん、
でさらに運が悪いことに、
うん、
普段こうボーっと見ててつまんねえなと、何やってんだろうなとか思ってたえのき田がなんか知らないけど頭が冴えていてキャプチャーいけって言って、でおそらくあの時その5分も経たずに僕はもう SNS に流してると思うんです、
うんうん、
で早かったですね。だからそれも含めてこれは正門のこれは IBB に正門様が味方をしたのかもしれないし、うん、それとこれあの別の配信でも言ったんですけど、あの SNS でも書いてますけど、重曹東口って魔物が住んでると僕は思うんですよ、
うん、はいはい、
あそこって、
うん、
でまあバーコイさんとかキララさんも東口わかるよね、キララさん。
え、どこら辺ですか。
一軒目酒場がある方
あ、
うん、行っとるやん一軒目酒場に前に。まあいいや。で、うん、あのあれだよ、あの前あの QAC の収録やったじゃん、重曹で、あの潰れた寿司屋の2階で。
あ、うん、あ、まあ、
1300回
か、
1300回かな、あの、
ああ、分かりました分かりました、はいはいはい、
ね、で、あれ、はい、あれが東口ね。それで、
うん、
あそこってやっぱり酔っ払いのおじさんとかいっぱいいるじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱそのハプニング性がこう売りになる場所で、だから2021年の衆院選の時の大石明子の時はそのハプニングが見事にプラスにいってたんですよ、
うん、
そのおっさんが「あ、姉ちゃん何言っとや」とかっつったら、それもうまいぐらいに、うまい具合にあしらって、それで気がつけば味方に変えて「おお、じゃあもう姉ちゃんに入れたるわ」みたいな感じに持っていくような 当時山本太郎なんかもそういうノリがあったと思うんですけど、で大石明子にもそれがだんだんその、うん、備わり始めてきて、で多分本人も重曹東口やるのが面白くなってたと思うんですよ、
うん、
でさらにあの時そのまあさっきに出てきた大石空軍よろずや現 IBB のチーム、私前島松田エッグ、あの時春菜もいたし、うん、ホーリーもいたし、うん、みんないましたけど、そこら辺が見事に動いてましたから、うんうん、その何が起きてもスッとこうフォーメーション変えるっていうことができたんで、だから安心して大石明子もできてたと思うんですよね。でそれがそのだからあの時はその重曹東口の魔物が大石の味方をしたんですよ、うん、ところが今回明らかに重曹東口の魔物は大石に牙を剥いたんですよ、うん、でやっぱあの天網を開々そにして漏らさずじゃないですけど、うん、なんかありますね、結果的にこう、まあ、まだ分かんないですよ、現、うん、あのその結果が出ないことにはね、
悪運強いですからね、
悪運は強いですあの人はね、というところでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参りましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、
ありがとうございます。
元 NHK アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活躍している川端義明さんが、懐かしいですね、川端義明さんって今から20年ぐらい前7時のニュースだとかを担当なさっていた、まあ NHK の看板、どちらかというとでもちょっと地味な方で、なんかサラリーマンって感じの硬い感じのおじさんだったんですけどね、が2026年、今年この間2月5日にブログを更新し、古巣 NHK の対応に怒りをあらわにしておられます。この問題ぜひ榎田市長に解説をお願いしたく、今回短文で、短い文ですみませんということでいただきました。いやいいんですけど、このブログをですねご紹介しましょう、はい、川端義明さんの2月5日のブログです。ある時新たなアナウンス室長に挨拶に行こうと、放送センターを訪ねた。放送センター東京渋谷区神南にございます。それまでは我々 OB も書類1枚書けば懐かしい職場アナウンス室に入れたのだが、この日はアナウンス室に入れてくれなくて、外部の客扱いで応接室に通された。で、アナウンス室長曰く、いやセキュリティの関係でこちらでということだった。OB でも頑なに職場には入れないという対応にびっくりした。OB で、会友、OB の会があって、その会の友の会みたいな友ですね。会友の僕が、職場に立ち入ることが、セキュリティをどう審判することになるのか聞いてみたかったが、あまりのバカバカしさにやめておいた。以後先輩に対し失礼な扱いをする NHK には二度と行かない、いや行かないことにした。あまりにも失礼だ。最近毎年恒例の放送記念日、記念式典について旧友会、この OB 会から連絡があり、総務局からの連絡で一般の旧友会員は、参加無料とのこと。NHK では年に一度この日に大勢の先輩たちが懐かしく職場に集まる日だった。みんな楽しみにしていたのだ。それも辞めたいということらしい。呆れた。30年以上も一生懸命働き、過酷な転勤で親の死に目にも会えない、死に目にも会えない環境にも耐えて NHK に貢献したのに、なんだこれはという気持ち。ここまでされると先輩としては NHK に敵意さえ感じる。怖いですね。敵意を感じておられるということだそうです。この件に関しまして元 NHK アナウンサーのバーコイさんはいかがでしょうか。 いかがですか、どう思われますかこれ。
いや、なんかね、そう、今までそうやって貢献してきた人がなんかこう辞めた途端にこうはみごにされるようなねことが最近増えたなと思います。でそれがまあ事情がねコンプライアンスとかね、
うん、
そういうふうなことをまあよくよく叫ばれるんですけども、
はい、
なんか情っていうものがなくなってきてるんじゃないかなって思いますね。
木田さんどうですか。民放を代表して元民放アナウンサーの木田玲子さんいかがですか。
いや分からないですけど、いや でもなんか私は仕方ないのかなとは思いますけど、だって退職をしてるわけでしょ、
はい、
で、うん、なんか会社側の話なんかあれも一理ありますし、
うん、
その関係性がどれぐらいすごい関係性かちょっと私は分からないんですけど、
はいはい、
なんかいっぱい一回辞めた人がやっぱ会社に入るってちょっとやっぱりセキュリティとかそういうコンプラとかの問題で今多分厳しくなってるんじゃないかなっていうふうには思うんですよ、うん、
はい、なるほど。
でずっとその会社の先輩がその会社の先輩というかまあ
何ですかね、 OBOG がね、
そうそう OBOG、
うん、
で今もなんか活躍してなんか今もそこの NHK でなんか所属なんですか、今も現役でやってらっしゃってるんだったらそんなことはなかったと思うんですけど、
食卓とかね、
ほぼほぼ、うん、だからちょっとそこは私は NHK の方にも、うん、の方にがなんか一般的なのかなとは思いますけど、うん、ちょっと分かんないです、はい、ここら辺は。
まあだからもちろん組織によっていろいろだと思うんですよね、
うん、
で、
うんうん、
あの風通しのいいもう誰が来たって OK ですよってところも当然あるし、
うんうん、
でその例えばこの NHK という組織、これもね、あの東京の放送センターとそれ以外の地方の放送局ではだいぶ温度差があると思います、うん、まず NHK 東京の NHK はものすごいセキュリティがレベル高いです、はい、で例えば一般の人が NHK に行くとするじゃないですか、一般の人が行けるのはいわゆる見学コースには行けます、うんうん、それはもう自由に入れるんですけど、そのそうじゃない入り口があって、そこは本当ね、イメージで言うと阪急とか、
うん、
南海の難波駅とかその梅田駅みたいな改札がバーって並んでいて、その向こう側がコンコースになってるじゃないですか、コンコースとかホームになってるじゃないですか、はいはい、あのイメージです、
うん、
あのゲートがあるんですよ、
うん、
NHK の入り口には、
うん、
でそこに一人一人こう立ってて、
うん、
で別にスイカとかイコカとかピッてやって入れるわけじゃないんですけど、うん、社員はピッてやると入れるんですよ、
はいはいはい、
ゲートが開いて、
はい、
でそれ以外は持ってないから受付のところに行くしかないんですよね、
うん、
受付のところですいません外部のものですでご用件はって聞かれて、いや例えば何の番組の出演者ですとか、うん、何の打ち合わせで来ましたっていう、で分かりました少々お待ちください、そうするとその担当の部署に電話をかけるんですよ、そのお姉さんが、うん、でただいまはい受付でございます、今受付に榎木田様がお越しになっております、はいはい、あ承知しました、お通ししますねって言って、
うん、
そうするとどうなると思います、ゲート入れてくれると思います、これが違うんですよ。
でしょうね、
はい、横に溜まりがあってですね、
うん、
あちらの方に要するに病院の待合室みたいのがあるんですよ、
うん、
そこに行けって言うんですよ、でそこで待ってると、うん、その社まあ、番組のスタッフとかそういう人が社員証をつけてる ID カードをぶらせてる人がやってきて、で榎木田さんっつって、
うん、
で私ですっつって、そうするとその人がその ID カードピッてやって、
うん、
それで入れてくれるわけです。
はいはいはいはい。
はい、で中に入るときはその入館証みたいなのをつけて動かなきゃいけないんですよ。でそれなんでそこまで厳しいかっていうと、これは諸説ありますけど、
はい、
クーデター余計なんですよ。
う
ん、なぜかっていうと、NHK が日本の放送局で唯一軍隊に占領されたことがあるんですよ。う
ん、はい。はい、
でこれはまあ、何の時かっていうと、例えば、まあ、一番最近で言えば一番最近って言ったって随分前ですけど、1945年の8月15日なんですよ、
はい、
終戦の日に NHK は占拠されてるんですよ、
はい、
これはその いわゆる玉音放送を阻止するために、うん、その青年将校が決起して反乱軍偽命令を出して、その大事件が起きてるんです。これ九条事件って言うんですけど、うん、その時に当時あの内幸い町ってところに NHK はあったんですけど、今の日比谷公園の近くですけど、はいはい、そこにあった NHK がに陸軍の部隊が突入して中を占拠して、うん、でそのアナウンサーにピストル突きつけて自分たちのその文章を読めっていうふうに、ん、でもそれは NHK の人たちはガンとしてやらなかったんですね、うん、でまあそういう事件があるんで、何が何でもセキュリティを絶対に守あの上げるっていうのが、これ民放とちょっと違うんですよ。民放もだいぶセキュリティありますけど今は、うんうん、あの NHK はだけは相当なもんですね、
うん、
でさらにね渋谷の放送センター行きますとね迷うんです。迷うようになってるんですよ。
はいはいはい、はい、
なんかねさっきこの廊下通ったよねっていう感覚に襲われるんですよ、
うん、
通ってなくてもみんな同じように見えるんですよ。で一体今自分がどこにいるのかが分かんなくなってくるんですよ、
うん、
ええ、でそれも実はその反乱軍が攻めてきた時にその惑わせるための作りだっていうふうに一説では言われてます、
うん、
ええ、でなんでここに中庭があるんだろうなとかと思うんですよ、
うん、
なんか無駄な作りだけど、でもこれで惑わされるよなとかなんかいっぱいありましてね。だからその軽々にいろんな人を入れたくないっていう場所なんですよね、
うん、
だから OB の人であってもその OB となったらもう今一般の方ですから、それなりのセキュリティを上げるっていうのは分かるんですよ、
うん、
でただねその今回、
うん、
この川端さんと、まあ、言ってみれば NHK の顔だった人じゃないですか、
うんうんうん、
その人がやってきてその後輩たちに元気って多分言いたかったんだと思うんですよ、
うんうん、
ええ、それぐらいはいいんじゃねえのと思うんですけどね、
うんうん、
だから一旦その誰かあの部長かなんかがついて、で川端さんお越しですよとかっつって、で、あお久しぶりですとかっていう人がいて、じゃあすいませんあちらでお話ししましょうっつって、あの応接室に連れてきゃいいじゃないですか、
そうですね、
ええ、うん、だからそのなんか流れができてなかったような気がするんですよね。これだけ見るとすげえ杓子定規にいきなりその応接室に連れてってで、そのあのかつての仕事場の場所を見せないっていう、
うん、
見せるぐらいはいいんじゃねえのとか思う、
うん、
だから そこだからそのセキュリティの部分では木田上さんの言う通りで、
うん、
確かそうな、コンプライアンス守るとかいうやつではそうなんだけど、なんかそのであのバーコエさんが言うその人の情っていう部分で言えばそれぐらいのことはやってもよかったよねって俺は思う、うん、
というか例年だったらその人が現役だった時はやってたって話でしょ、
うんうん、
だからそこのところがね、なんか
だから急に人が変わって杓子定規になっちゃったっていう、
うん
うんうん、それにまあ面食らったっていうことだと思うんですよ、うん、ただ今度は逆の立場からすると、
うん、
あの面食らったんだろうけど、それをいちいちこうやってブログに書いて、わ、わ、やいのやいのって言っちゃう、あの、OB もめんどくせえなっていう、あの、もうこれは、もう、その文句があるんだったら、これこそ、その NHK の誰か、あの、ね、あの、顔が利く人がいるはずだから、ちょっとあれはなんとかなんねえかと、
うん、
俺らも苦労してやってきたんだからさ、その、やっぱ後輩の顔ぐらい見せてもらったっていいと思うぜっていう、そういう話だと思うんですよ。
うんうん、
ええ、別にその、なんか、あの業務命令出すとかなんかあのダメ出しするとかっていうわけじゃなくてっていうことでしょっていう、なんかでももうそうじゃないんですな NHK は。やっぱりさすが官僚組織ですよこれは。もう私のあの、まあ、あの仲間内である、カサボーはまだいるのかな。まだいるよな。彼は、再雇用されてるんですよ NHK、
はいはい、
私より2つ上なので今度65歳、
うん、
60歳定年ですから、
はい、
60歳で定年して再雇用になって、しばらくはラジオのディレクターやってて、それで今何やってるのか何かやってると思うんですよ。ただこの間あの、社内不倫が見つかったので、どうなってるか知らないですけどね。ね、奥さんは有名な女優さんなのにね、本当に、うん、けしからんですよ。と遠い目をして言う榎田信也もんって。でまあまあ 最終的にはそういうところですね。だから厳しくしなきゃいけないところは せないかんでしょうと、
うん、
で、まあ、緩くしてもいいんじゃないのっていうところはその顔も見せてもいいんじゃないだろうかと、うんうん、なんかそういう気がしましたけど、実際現場でどうだったか知らないですよ。この川端さんがめんどくさくて、
うん、
ひたすら、まあ、また来たのかっていう人っているじゃないですか。
あ、いますね、
先輩風吹かせる人って、うん、それだとこうなるよねっていう、まあ、分かんないですよそれは。まあ、だから人間なんだよな。この間私フジテレビにあの去年行ったんですけどね、
うんうん、
まあまあ乾いてましたよ、
うん、
知り合いがいないんで、
はいはいはいはい、
もうみんな辞めてるっていうか定年とか、
うん、
違う職についてるとかで、まあ、かろうじて数名知り合いがいたんで、でそいつに会いに行ったんですけど、まあ、そいつもまあバタバタしてたんで、そんなにこう私のために時間割いてもらうのか悪いんで、もうすぐ帰るからって言って、いやいや、よかったらスタジオ案内するよって言われたけど、なんかどう見ても忙しそうだったんで、うん、いや、いいからいいからって言って帰ったんですけど、まあそんなもんですよ、老兵は。いつまでも先輩風を吹かせちゃいかんなっていうのはなんとなく思いますね、というところでございまして、ただあれですね、大石あきこ事務所の、
うん、
街頭演説のチームとかをこう配信で見てると、まあ言ってみれば我々の後輩に当たる人たちじゃないですか。ええ、言ってダメよそんなやり方じゃって言いたくなるんだけど、それをやると敵を利することになるのでできませんけど、でもこの間なんかツイッターでなんか新大阪の東口で演説やってた時に、
うん、
わーわー言ってきたなんか弁護士だと名乗る青年に対してバリケードをしてたっていうご本人が私に絡んできたんで、
うん、
ちょっとだけやり方を教えましたけどね、
うん、
なんていい人なんだろう俺ってちょっと思いましたけど、そういうことです、まあね、放送局もどんどん変わっていきます、
うん、
田舎は全然違うんですけどね、うん、セキュリティの背の字もないですよもう涼しい顔して普通にどこでも行けますよ、
うんうん、
特に民放に至ってはもうひどいですね、
うん、
受付がちゃんとこうあるんですけど、普通だったら受付嬢が2人ぐらいこう座ってて、うん、お客が来るとスッと立ち上がっていらっしゃいませって言って、どのようなご用件でとかつって聞くじゃないですか、うん、いないんですよ、
うん、
受付に誰もで誰に聞いてもわからないんで仕方なくフロアに入っていくじゃないですか、すると普通にジムやってる普通のフロアに行くわけですよ、ディレクターとかいろんな人がいる、すいません、ちょっとご挨拶に伺ったんですけど、はいはいはいはいはい、どうぞどうぞとかつって、うん、そんなもんですよ。あれ戦争になったらどうするんですかね、あっという間に占領されますよあれ放送局もうあれ日本全国多分東京大阪以外の放送局は全て占領可能だと思いますよあれなんか日テレでドラマで、
うん、
桜井くんが主演のドラマで大病院選挙とかいろいろあるじゃないですか、なんか平井さんわかんない、
わかんないです、
病院だとかをテロリストが攻めてきて、
うん、
その中でその人質を取って占拠してしまう、その中にたまたまいた桜井刑事が戦うみたいなドラマがあるんですけど、あれで放送局のバージョンってありましたっけね、ないですかね、なかったかな、放送局を占拠するって話は結構面白いと思いますよね、
面白そうですね、
はい、
うん、映画とかではないんですかね、
映画でね正確に描いてるのないんですよ、映画の人って放送嫌いですからね、
あ
だから放送の描き方が下手なんですよ、
うん、
例えばなんか主人公がこう記者にこうカメラに囲まれるシーンがあるとするじゃないですか、
うん、
あちょうど今榎木田さんが出てきましたとかっつってカメラがわーって寄るっていう、うん、でそれでこうテレビカメラとかあと一眼レフで写真撮ってる人とかあとアナウンサーがマイク向けたりとかってシーンがあるじゃないですか、うんうん、ひどいですよ、もう カメラの持ち方すら分かってない役者が、うんうんうんうん、謎の持ち方で、もう嘘だろうって、もう嘘なんですよ、全部。うん、あと、マイクロフォンからケーブルが出てないとか、
うん、
知らない奴が見たらワイヤレスマイクかなと思うけど、知ってる奴が見れば単に繋げてねえだけじゃんねっていう、そういうのも分かったりするんですよ。
うん、
もうああいうの見るとダメですね。で、そういうのが交渉がちゃんとできてない。アメリカの映画ってできてるんですよ。
いや、金のかけ方が違うんでしょ。
まあ、金っていうか、その手間ですよね、
うん。
で、いや、例えばほら、テレビ局の、を舞台にした何かあって、シーンがあって、で、そこにテレビカメラがあって、うん、で、例えばそれがその1960年代の物語だとする、うん、すれば、1960年代に使われていたであろうカメラを持ってきて置きますわね、
うん。
で、それがね、日本だと適当なんですよ。1970年代ぐらいのやつ、古いやつ一応持ってくんだけど、
うん、
でも60年代にはないやつを使ってたりするんですよ。
うん、
で、具体的に言うとそれは何かというと、この間亡くなった原田雅人監督の僕が大好きな作品なんですけど、うん、突入せよって映画があるんですけど、うんうん、浅間山荘の話です、うんうん、役所広司さん主演ので、浅間山荘と警官隊がその対峙して膠着状態になってるのを山の斜面に据えたカメラがこう、
うん
う
ん、
例えば TBS とかいろんなところのカメラがあって映してるんですけど、あれ浅間山荘の時代に存在しないカメラが並んでますもうそれを見た瞬間に、ああもう 俺を交渉に使えって言いたくなるんですよね。で、だからそういうようなところにこだわりたいんですよ。さっきの映画の話じゃないけど、私が映画の多分そういうプロデューサーとかやったら、うっさいっすよ
そういうふうな機材って残ってるもんなんですか？
あります。でなかったらないでいいんですよ、
うん、
あんな側だけだからすぐ作れるんで。
あ、そうなんだ。
中身ほらなくてハリボテでもいいじゃないですか。外側さえそれっぽくしちゃえばいいんだから。で、まあないなら作るっていう、ね、そういうで、下手すると作った方が安いかもしれないですよ。
そうでしょうね。昔、はい、ロフトいた時に、
はい、
そんな古いやつを集めた骨董品みたいなコーナーがあったんです
ね、はいはいはい、
そこのところで買いに来る人っていうのは、
はい、
その映画制作だったりとかっていう人が多かったので、
はい、
え、これ20万もするんですかっていうのが結構ありましたね、
ええ、だから例えばそういうね、記念館だとか博物館とか、
うんうん
う
ん、
あるいはそういうメーカーのそのなんていうんですかね、そういうショールームみたいなやつで、うん、保存してたりするものもあるんで、
うん、
それをお借りするってこともまあ不可能じゃないですし、あるいはそこで展示されてるものを完璧にコピーするんですよ。
はいはいはい。
その寸法を測って、でそうやって作ると、まあでも最近の映画の人たちは結構こだわるようになってきたかなっていう気がしますけどね、うん、例えばそのシンゴジラとか、シンゴジラじゃない、ゴジラマイナスワンとか見てて、
うん
うん、あれってその1946年ぐらいの設定じゃないですか、うん、でそこに出てくる軍艦だとかそういったやつのその造形とかもやっぱその時代にピシャリ合わせて作ってきてるんで、やっぱ日本の映画もレベルが上がってきたなと思っていますけどね、うん、なので、何の話だっけ、今 NHK の話から随分飛びましたけどNHK いっぱい持ってますよ、古いの。
ああ、そうでしょうね。
愛宕山の放送博物館に行けばありますしね、他にも放送技研に行けばもう山ほどありますんで、うんうん、でいつかやりたいですけどね、そういうの、ね、ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。じゃなくてお便りじゃないか、次はお知らせですね。はい、一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
というわけでございまして、今日は2月7日土曜日の収録なんですけども、まあ皆さんにお聞きいただいているのは2月8日日曜日、衆議院議員選挙投開票日真っ最中、今ね、 投票所に向かっている方も多いんじゃないだろうかというところでございます。まあ私こんなに選挙ってやつにこう何らかの形で関わり合いになるとは思わなかったですね。
うん、
2020年、に、その大石あきこ事務所に、まあ、首突っ込むようになって、で最初に、2回目の都構想の、うん、あの住民投票で、まず関わって、それで、あとカジノはもっと後か、その前に2021年の衆議院議員選挙で、その後2022年の参議院選挙、あれあのカジノの投票っていつだったんですかね。あれ22年のあの夏ぐらい、あれ参院選のちょい前ぐらいかな、後だったっていうのは、なんかもうごっちゃになってる、
ね、覚えてないですね。
でもうなんかね、その選挙に巻き込まれるっていうか、あのそういう日々を送るようになるとはちょっと私の中では考えなかったんで、あのまあちょっと不思議なあの何年間だなとかって思ってますけどね。でまあまあでもどうなりますか。まあ今日はあのすいません、あの、最後の枠はちょっともう時間がかなり押してきたもんですから、次の収録であの生配信があるので、そろそろ今日はエンディングになっちゃうんですけど、本当にね、目が離せない状況でございます。というまあ木原さんはどうですか、まあ、あのこれから行くの、それともやっぱり明日に行くんですか。
明日かもしれないですね。ああ、分かんないです、ちょっとまだギリギリまで考えます。
ということだそうです。はい、ということでお送りしてまいりました QIC、 今日はもう D 枠いきなりエンディングです。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石あきこ研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLSラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあどうなりますかね。バーコエさんの予想ではどうでしょうか。現時点では、
現時点でか1かなと思います。
1取ると思います。
ああ
でも私去年の10月に2って言ったんですよね。その頃だってまだ6か5か6は行くでしょう、下手すと7行きますよってみんな言ってた時に、なんか私の予言がほぼほぼ当たってきてるという、ちょっと私予言者として食っていけるんじゃないかと今思い始めてるんですけど、占いの店でも始めようかなというあのなんか木川東の父とかって言ってあのそこら辺に夜出たら儲からないですかねいやまあ適当、まあ、ある程度のちょっとこう読みがあったんですよ、
うん、
でそれがあの恐ろしいように当たりましてね、うん、思った通りになってるんですよね。でただまあこの時点では分かりませんけどね、どうなるか、果たして0か1か2か3かという、どういう風になるのか、木田さんどういう予想でしょう。
でも私も1か2
どうでしょうか。全てが判明するのは今夜遅くでしょうね、2月8日のおそらく日付がまたぐ頃じゃないかなと思いますけどもね、2月9日に入ってからかな全部がこう分かってくるのは。どうでしょうか、 眠れない夜が続くかもしれません。さあ来週はすっきりとお送りしたいと思っております。QIC この辺でお別れです。お相手は榎田信也門と
バースが恋しいと、
そして IBB 九州は
平尾弥子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。